おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラフィフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになれば嬉しいです。週末は富士100、そして海、走られた皆さん大変お疲れ様でした。とにかくきつく長い時間だったと思います。進んでる最中はね、もうやめたいと、頭の中に何度も何度も浮かんだと思います。そして体中も痛いしね、きっと計画通りに行ったよっていう人は、ほぼいないんじゃないかなと、想定外のことばっかりで、こんなはずじゃなかったとかね、あれでここ痛くなっちゃうんだ、ああしておけばよかった、なんで思いつかなかったんだろうなって。で、走ってる最中、もしここで転んで捻挫でもすればやめる理由ができるななんていうふうに考えていたのは僕でしたいつも考えちゃうんだよね。その時の経験は本当辛いけど、次のレースに生きることは間違いないし、言うと普段の生活でもね、なんかこう想定外のことが起こった時に対応できたり、それからなんかこう予測する力みたいなところもつくし、ネガティブにならず前向きにポジティブな考え方に転換することもできるようになってくるというふうに思います。本当にお疲れ様でした。まずは体休めていただいて、回復全力で、もう好きなものを食べて、欲望のままにねノンストレスなゴールデンタイムを過ごしてください。はい、今回のラジオはですね、獲得標高、累積標高ですね、その話をしようと思うんですけど、なんかトレランやってる人は なんだそのキーワードってもうスッと入ってくると思うんだけど、そうじゃない人はなんだそれっていうふうに思うと思うんですよね。例えばですね、フルマラソンで42キロ走った時、コース上に坂が出てくる、10メーター上がる、そしてまた進んでいくと15メーター上がる、さらにもう一回10メーターの坂が出てくるっていう、10、15、10を足すと35、これが累積の標高、獲得標高になります。高さがあればあるほど、きついとは思うんだけど、ただやっぱり山走ったりとかね、普段からその峠走みたいなことをやってる、練習に取り入れてる場合は、逆に坂があった方がリズムができるって、僕はそっちの派なんですけど、このフラットで淡々と走り続けるよりは変化があった方が良いかなと。かつたマラソンとかをチョイスするのはそういう理由です。ちなみにね、大会でどんだけの累積標高があるかって、ちょっと古いデータなんで、違うところもあるかもしれないけど、板橋シティ4メーター、東京マラソン8メーター、横浜マラソンが31メーターで、勝田が122、那覇マラソンが265ということです。だから自分がフラットが好きだったらね、言うとあまり変化がない板橋とかね、風の問題はあるけど、そういうコースをチョイスした方がいいし、僕と同じように坂があった方がっていうんであれば勝田とかね、この沖縄の那覇マラソン265は結構しんどいと思うけど、っていうような、大会選びはおすすめですね。で、トレランの話を元に戻すと、ちなみに、その富士100、165キロかな、距離的には。で、累積は、獲得標高は7942、これ公表されている数字だと思います。あと海が68キロの距離で3064ということですね。で、信越語学って ね、あの人気のある大会、これは2種目あるんですけど、100マイルの方、163キロで7100メーターで、110キロの方は4800メーターということで、まあ、富士も信越五岳もそうですけど、結構ね走れるというか走らされる100マイルレースですね。それからね、参考までに70キロぐらいのレースでいうと ITJ イーストレイルジャーニーですね。距離69キロで、3242、ハセツネ71キロで4582ということです。でこれ見ると ITJ は走らされる、まあ実際僕走らされた記憶がある。ハセツネは一方でやっぱり上りの部分が、あの3つのボスがいますけど、三藤さん、それから御前山尾竹さんそれぞれ登らなきゃいけないから、やっぱり積み上がってくると4500ぐらいだと。で富士登山競争参考までに、あの、富士の市役所からね山頂まで行くっていうのは21キロの距離で 3000m です。もう登りしかないレースですけど、でさらにさらに今度僕が走る阿蘇ボルケーノは5月の11、12に行われますが、115キロで 5000m アップというスペックです。これをしっかり走れるように、走れるというか登れるように今あの練習してます。やっぱりね、僕もやっぱり年に1本ないしは2本100マイルレースを走ることを一応自分に課してますけど、160キロ走るんだったら月間どのくらい登ればいいかっていうと、僕は8000メーターぐらいはその積み重ねてね、だから1週間で2000メーターぐらいか、それをやっておかないとやっぱり、うん、うまく走れないというか、最後の方もう足が終わっちゃうことになると思います。ロードやってる人はね、結構何キロ月間走るっていうことを指標にしてますけど、僕はやっぱり距離は もちろん大事なんだけど、まあ、結果な感じかな、距離は300キロ、350キロ、400キロっていうのは結果で、それよりもどのくらい登ったかっていうのを見るようにしてます。わかりやすい事例がね、この前僕が3月に走った広島の湾岸トレイル109キロで6900メーターアップかな。その大会の前はもうロードばっかりだったんですよね。勝田のマラソン、それから大阪マラソンでサブ3をしようっていうから、やっぱり平地を走る練習ばっかりしてたから、スピードをキープする練習ばっかりしてたから、登る練習はね月間で3000ぐらいしかしなかったんですよ。多分ダメだろうな、足持たないだろうなと思ったらその通りで、広島はめちゃくちゃ苦労しました。結果的にもやっぱりタイムにも現れてる、これしょうがないなということで、その後はもう阿蘇があったんで5月の大会に備えて、登る練習を積み上げて、今はね大体1ヶ月で1万2000近くぐらいまでは積み上がっているので、やっぱりそんだけ登る練習していると、登り坂が出てきた時に結構よし来たっていう前向きな気持ちになれる、そんな状態です今は。まあだからといって阿蘇ボルケーノがねしっかり走れるかということとは別ですけどねあんまり言うと本当自分にプレッシャーかけちゃうので、ただちょっと広島の時よりは登る力は養われているので、それがどこまで持つかということはちょっと本番楽しみな状況です。はい、ということで、まあ、本当にトレランのロングのレースを走りたいなと思っている人はやっぱり月間の走行距離よりもやっぱりどんだけ登ったかっていう方を重視した方がいいような気がしますので、はい、参考になさってください。今回は以上です。それではね、また明日のラジオでお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。